皆さんおはようございます。改めましてありがとうよくおいでくださいました。今日はひろし先生が、沖縄の方に出張に行かれておりますので、今日は、ピンチヒッターになるか分かりませんけれども、代打要員の私が、務めさせていただきます。今年ももうあっという間にも2ヶ月ということで、なんか間にはこう長かった週とか長かった月とかあったんですけど、トータルに考えますとですね、特に今テレビでもうすでに年賀状とか、おせち料理の、CM とかをやってますので、これはもうあっという間の1年だったなと、皆さんも多分トータルで考えたら思われておられるんじゃないかなと思います。今日の今日のタイトルなんですが、今のところ全てが順調で何か起こるだろうなと期待しております。きっと何かが起こるでしょう。はい、あ、言うえよ、これは私が切り替える出ましたか。素晴らしい、自分で自分で素晴らしい。はい、今日は背負うというタイトルで皆さんと御言葉を分かち合いたいと思っています。まさか皆さん、この私の今年感動の一枚、エルドレッドですかね。エルドレッドじゃありません、エルドレッドが聖夜をおんぶしているホールにかけていたんですが、皆さん気がついてくださいましたでしょうね。まさかこのエルドレッドのおんぶを見て私が今日のこのタイトルを思いついたかと言われるかもしれませんが、その通りですね。本当にこの写真にはですね、私はもう感動を、ちょっとここに置いとったらなんかエルドレッドが死んだみたいなね、ちょっと我がカープはクライマックスシリーズに敗退いたしまして、まさかの日本シリーズ出場を逃すというあまりに残酷な結末だったためにですね、もう皆さんはこのセリーグのカープの連覇をお忘れになっていないでしょうか。カープはものすごいことをやってのけたんですが、もう口から出るのは日本シリーズ出れんかった。ね、皆さん思い出していただきたいと思って、このような素晴らしい写真を貼り付けてみました。はあ、ほうまほんまほうじゃったわ。9月18日、私はこのシーンはテレビで見てたんですが、この最後の一球ですね、田中のところ、あれは笹川さんショートフライセカンドフライでした、ちょっと微妙ですね、その辺に田中のところにフライが飛びました。それが最後の一球だった。それを取って、そしてこれは甲子園だったんですけれども、みんながこのマウンドに駆け寄る、そして、緒方監督の胴上げと、多分ここで皆さん涙された方も多いと思うんですね。でも私は正直ここではですね、まあ、カープのセ・リーグ優勝はもうほとんど決まっていましたから、やったーぐらいの、ね、さっきの曲ですけども、やったーぐらいの感じで感動しておりましたが、このあとですね、これ甲子園球場なんですけども、カープファンのところに、カープファンがいるところにカープの選手がこう皆さんでこう列をなして挨拶に行ったんですね。そのシーンでございます。ここです。この最初はこのあれ誰か分かりませんけど、ごめんなさいね、カープ好きじゃない方と野球分かんない方申し訳ございません。この抱えられている鈴木誠也という選手はこの8月末までカープの1位を引っ張っていた4番打者、ね、でも8月の終わりに骨折いたしまして、最後の残り1ヶ月は誠也は出られなかった、ね、誠也のことを誠也っていうのはもうガチガチのカープファンの高橋義彦を義彦と呼んでいたのね。 首を振った人はかなりのお年でした。で、聖夜はですね、でもこの日優勝が決まるということで、あの甲子園まで来ていたわけですね。まだ歩けない、広大から退院してですね、まだ歩けない状態だったので、最初はこの胴上げの時に2人の選手に抱えられて出てきてる。でもしばらくその歩いている時、多分エルドレッドが見るに見かねたか、聖夜の方に駆け寄りましてね、こう中腰になってエルドレッドが聖夜をおんぶしたという、もう感動の、私はこの感動のシーンがテレビに映り出された時に、それまで泣かなかったんです。もう号泣いたし、あまりの感動、ね、でもこのエルドレッドはですね、広島カープの一番の巨体なんですね。190センチ以上。でもその上に乗った聖夜も大きいんですけど、こう小さく見えたのもまた感動的だ。で、この2人 の、 この爽やかな笑顔、私も伝道者の端くれ、すぐに今日の御言葉が思いついたわけです。皆さんの週報にも書いておりますけれども、イザヤ書の46章の4節、私はもう一度お読みしますが、私はあなたたちの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたを作った、私が担い背負い救い出す、とこの御言葉が俯瞰できたわけです。ですから今日のメッセージは本当は聖夜おんぶというタイトルに本当はしたかったんですけどね、インターネットでいろいろ見るカープファンじゃない方も見るわけですから、ここはでもやっぱり皆さん、あの温かい目でこの写真を見てくださっているので感謝です。で、もう一つ私がこのシーンを見て思い出したことがあったんですね。小さい時に、感動したこのハイジ、アルプスの少女ハイジですね。これも時代を感じ、でも有名な日本のアニメですけれども、こちらもご覧になった方のない方のためにちょっと説明しますと、はい、主役はあの赤いあのワンピースのハイジですね。ハイジはアルプスの山に住んでいまして、そしてどうしても友人のクララをその山の上にあるお花畑に連れて行きたかったんです。でもクララは車椅子の生活でしたので、もちろん自分の足では登ることができません。それで、このクララの家庭教師であるロッテンマイヤーさんなんですね、この神輿を作っ、これに担いで私が参りますと言ってですね、張り切ってたんですけども、そこでこの上の羊飼いのペーターが、俺がクララを背負うと言ったんですね。そしてペーターは男らしくクララを、背負っておんぶしてですね、この目的地のハイジがどうしてもクララを連れて行きたかったお花畑にみんなで行くことができたという、このシーンも私は小学生だったんですよ、号泣したのをもう今でも覚えてるんですよね。で、このシーンを思い出しながら私は、そうだ、私も誰かに背負われて生きているということにもう一回気づかせていただいたわけです。ですから今日はこのおんぶという言葉をキーワードに、聖書の御言葉から教えていただきたいと思っています。このクララ、あ、はい、ペーターはですね、この時はすごいニコニコしてますけれども、実は行きはよいよい、帰りが怖い、帰りが大変だったんです。それぜひ気になる方はインターネットでご覧になっていただきたいと思います。ではこのおんぶという言葉をキーワードに、聖書の御言葉を読んでいきたいと思いますが、この下には書きましたが、おんぶという言葉はおぶう、おうとですね、おぶうという言葉から進化した言葉だそうです。子供を背負うこと、また背負われるという幼児語と書いてありました。赤ん坊をおんぶするというふうに使いますね。 でも金銭面で例えばなんか両親に頼っている場合、両親におんぶするとかそういう使い方もいたしますね。おんぶは背負うという、同じ意味だと思いますので思いますが、おんぶというとやはり子供が背中に乗っているということになるでしょうか。御嶽グリーンチャペルにもすごいおんぶママが一人おられます。中内ゆかちゃん、聞いておられますでしょうか。ありがとうございます。ハンドベルの時にですね、いつきくんをおんぶしていつも練習に出てくださるんですよね。そしてこともあろうに一番重たいベルも引かれるわけですから、いつきくんをおんぶして、それ4キロもあるベルをガッガッガッといつも振ってくださっているわけですね。で、私はゆかちゃんすごいと思っていつもこっちから見てるんですけども、もっとすごいのはその背中に背負われているいつきくんはぐーぐー寝ているんですよね。そこにもまたその何とも言えない微笑ましい光景でいつも和ませていただいております。それでは聖書の中でおぶってくださった方、それはイスラエル人を背負われた神様です。まず最初に申命記という、創出レビ民申命記ですね、の一章の御言葉をお開きしたいと思います。ここはモーセがですね、エジプトで奴隷状態にあったイスラエルの人々を解放するためにエジプトから脱出し、神様が約束してくださった土地にもうあとわずかという状況で、モーセがイスラエルの人たちにこれまでの道のりを思い出して語っている場面であります。このパワーポイントには1章の21節からを載せています。モーセがイスラエルの民への決別の説教をした場面です。1章の19節からはカデシュバルネアというところで起こったことを思い起こしています。この敵地を前にしてモーセはイスラエルの民に神からの言葉を告げます。その言葉が21節です。このパワーポイントの言葉をお読みしたいと思います。見よ、あなたの神主はこの土地をあなたに与えられた。あなたの先祖の神主が仰せになった通り登っていって取りなさい。恐れてはならない、おののいてはならない。これは前進さえするならば勝利は確実ですよという神様の約束の言葉です。ところがこのモーセが使わした12人の部族のリーダーたちはその敵地にですね、巨人の、アナク人というのがいたと。それでそれを報告しますとイスラエル人がみんなおののいてしまって、そしてこりゃ敵地を攻め入るのはダメじゃろうと、最近は広島弁で聖書を読んでますからついにイスラエル人も広島弁になってしまいましたが、これはダメじゃろうと。そうするとモーセはですね、そこであんたらしっかりしんさいと釘を打ちます。そして神様からの御言葉、これは29節のところを出しました。モーセはイスラエルの民を元気づけます。うろたえてはならない、彼らを恐れてはならない。あなたたちに先立って進まれる神主ご自身がエジプトであなたたちの目の前でなさったと同じようにあなたたちのために戦われる。また荒野でもあなたたちがこのところに来るまでたどった旅の間中もあなたの神主は父が子を背負うようにあなたを背負ってくださったのを見たと、しっかり信さいとモーセはイスラエルの人たちを元気づけました。神様ご自身がイスラエルの民を父が子を背負うように背負ってくださるというのはもうなんという力強い約束でしょうか。しかし この後もイスラエルの民は神様に背負われていることに気づいているのか気づいていないのか、自分たちだけの力により頼んで自分の背中にたくさん荷物を乗せて何度も何度も神様を裏切り続けます。神に背負われて歩むという選択肢を捨てたこのイスラエル人の罪深さは彼らのこれからの歴史が物語っている通りです。ところで今日皆さんは何を背負っておられるでしょうか。姿勢の悪い方は要注意、多くのものを背負っておられるのではないでしょうか。私も普段からとても姿勢が悪いので、肩にいっぱいなんか乗せているふうに見えるよと言われますが、実は私たちもイスラエルの民と同じく神が背負ってくださるという約束をいただきながら自分で一人で多くのものを背負っています。それは日常生活における問題であったり、また重い病、そして人間関係、また仕事や学校の学校、また家庭内での問題であったり、そして将来への不安、またさまざまなトラブル、そして孤独などであります。どっさりと自分の肩に乗っているなと思う時もあります。神様はもちろんそのことをご存知です。ですから今日の御言葉のイザヤ書の53章4節にこのように言ってくださっています。神が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだとあります。神様は私たちが負っている荷物をよくご存知のお方です。その荷物を一緒に担いであげるよと言ってくださる、それがイエス様です。そのために2000年前に私たちのところに来てくださったと言ってもいいでしょう。しかしこれらの問題はある人とない人、または重い軽いの差はあります。しかしこの世に生を受けた全ての人間が必ず背負う問題があります。それは罪の問題、そして死への恐怖であります。自分さえ良ければいいというもうこのどうしようもないこの自己中心の思いは私たちの心を、そして行いを、そして言葉を神様からどんどん離してきます。それは周りの人や環境に、もちろん最後には自分自身をどんどんどんどん蝕んでいきます。もしそれが解決されないままでいるならば、私たちは必ずこの罪の結果である死の恐怖を持つことになります。しかしイエス様はこの私たちの背負わなければならない重荷をご存知でした。イザヤ書の先ほどの箇所の続きです。53章の5節にこのように書いてあります。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。また続きまして、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、神の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。このイエス様が十字架を背負って歩まれた姿というのは、私たちの重荷を背負ってくださる 姿でもあります。ペテロは自分の手紙の中でこう言っています。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りはなかった。ペテロの第一の手紙2章22節です。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。新約聖書には自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われましたと書いてあります。イエス様は私の罪を担い、私の代わりに十字架で死んで、その重荷を解決、勝利してくださいました。それはもちろんこの空っぽの墓が示している通りです。3日後によみがえられて、私のすべての重荷にイエス様は勝利してくださいました。ですからイエス様は私たちにこの御言葉をくださいます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。マタイによる福音書11章28節の御言葉です。この重荷を負う者という言葉は言語では完了形が使われているそうです。つまりこれまでの人生でさまざまな重荷を背負ったことになってしまった人という意味です。神様の目には私たちの重荷はイエス様が十字架にかかってイエス様が背負ってくださった時にすでに完了しているということです。しかし反対にこの疲れたものという言葉は現在形が使われています。イエス様に背負っていただいたにもかかわらず、また自分のまだ自分の背中に重荷を負い続け疲れているのは私たち人間だけなわけです。私たちはもう重荷から勝利されて、また共に重荷を担ってくださっているくださる方を信じるものであるわけですから、もう私たちは重荷を十字架のもとに下ろすことができます。眉間の視野とはおさらばしたいと思います。賛美の中に十字架の身元に身を下ろせばという曲がありますけれども、イエス、この私たちが十字架のもとに身を下ろすときにイエス様の背中に私は軽々と乗ることができます。すべてを委ねるということはこういうことだと思うんです。なんだか肩が体が軽くなってきました。ですからこの方に背負われて歩むためには私たちがすることはただ一つ、その背中に飛び乗ることで、このおんぶというのは無理やりにはできません。時々デパートで新米パパさんがですね、我が子をこうおんぶしようとして、こうなんかしようとするんですけど、子供は嫌じゃーとかって言ってですね、新米パパがおんぶに苦労しているシーンを見かけますけれども、このおんぶというのはおぶられる方がその背中にこう乗っかっていかなければできないものですよね。神様も同じです。無理やり私たちを背中に乗せることはされません。今も皆さんがイエス様の背中に乗ることを中腰の状態で待ってくださっています。つまり私たちには選択権があるということですね。考えてみてください。私を、背負える方はイエス様だけです。もし重いリュックサックを背負っている人に私は背負われたくはありません。 聖夜もエルドレッドだからおんぶしてもらったんだと思うんですね。しかしどんな屈強な人でも人の人生を追うことはできません。それはその人にも重荷があるからです。重荷のない方はイエス・キリスト唯一ただお一人であります。ですから私たちはそこに軽々とおんぶをするために背中に乗ることができるわけですね。あ、ちょっと言ってしまいましたけども、皆さんは将棋界のレジェンド加藤一二三さんをご存知でしょうか。今はもう一二三という愛称ですね、慕われておられます。なんと流行語大賞の候補にも一二三が上がっておりましたね。今年6月に77歳で将棋界を引退されました。レジェンド、数々の偉業を成し遂げられた方ですが、彼はもうたくさんのメディアに出られて自分はクリスチャンであるということを今盛んに言われています。その数々の偉業をなされた一二三ですけれども、30歳になる前にクリスチャンになられたそうです。その頃自分の将棋に彼は行き詰まっていて、将棋とは何なのかっていうのを本当に突き詰めて考えていたそうなんですね。で、時を同じくしてその頃将棋とは何かという思いと同じく、その人生の確かなものとは一体何だろうとその時に思うようになったそうです。彼は教会の門を叩きます。そこでメッセージを聞き、一二三はクリスチャンとなり、そして洗礼を受けたそうです。そこで確信を得た一二三はもうその後の人生に迷いがなくなったと言っておられます。一二三が背中に乗った瞬間です。ただ一二三はちょっと重そうなので、ちょっとイエス様も大変かもしれませんけれども、どっしりとイエス様の背中に乗ったことでしょう。一二三は毎朝奥様と一緒に賛美歌を歌い、そして祈り、また対局がある時にはその対局先に教会があるかどうかを調べて、必ず対局の前に礼拝というかミサに参加されるということです。愛する皆さん、これからの自分の人生、もう一人で重荷を背負うのはやめましょう。皆さんで一緒にイエス様の背中に乗りたいと思います。重荷はイエス様の十字架に下ろします。そして私たちは軽々とイエス様の背中に乗って道を歩んでいこうではありませんか。もう問題が起こっても大丈夫です。それはその重荷はもはや私たちの問題ではなくて、一緒に背負ってくださるイエス様の重荷であるからです。クリスチャンとして歩まれた皆さん、一度はイエス様の背中に乗ったかもしれませんけれども、もう体半分ずれ落ちていないでしょうか。思い起こしてみてください。あの時、この時、私はイエス様の背中に乗っていたなと思うことが幾度となくあると思います。皆さんが実感がなくても、イエス様はいつも皆さんを背中に乗せて歩んでこられました。それでは背負われた私たちはどのような感じでしょうか。皆さんは背負われた経験はずいぶん昔だと思いますけども、思い出してみてください。背負われると、背負ってもらう人と背負う人っていうのは目線が同じにいますね。どんなに背が高いパパでも小さな赤ちゃんを背負ったら同じ目線になります。ですからイエス様と一緒に前を見つめるということです。その目線はもちろん天国に向かっています。私たちはイエス様に背負われて歩むときに永遠の命を生きていますから、もう私たちは安心して御国へのゴールを見つめて、イエス様と共に見つめて歩むことができます。 また背負われるとですね前進します。おんぶされて座っている人っていうのはあまり見たことがないですね。おんぶするというのは前に進むということを一応前提にしております。ですからイエス様に背負われたら私たちはイエス様が進む場所にイエス様と一緒に歩むことになります。もちろん私がイエス様そこはちょっとって望んでいない場所に行くこともあるかもしれませんけれども、もう私が歩いているのではなくてイエス様が歩いてくださっていますから問題が起こっても心配はいりません。ですからパウロは走りました。フィリピの手紙3章14節神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることですと言いました。不安になった皆さん大丈夫です。走るのはイエス様です。私たちは肩に乗っかっていればいいわけです。最後に、足跡という詩をお読みしたいと思います。フットプリンツという有名な詩ですけれども、これはカナダ人のマーガレット・パワーズさんという方が作った1964年に作った詩です。彼女が作った時当初私は夢を見たというタイトルで彼女は作ったそうです。それではフットプリンツ足跡の詩をお読みします。ある夜私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出された時、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに願うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に足跡が一つだった時、それはあなたを背負って歩いていた。マーガレット・ファーズさんの詩です。アーメン。この一つの足跡こそ、これは神様の栄光であります。私たちはよく神様の、すべてが神様の栄光となりますようにと祈りますけれども、この一つの足跡、残った一つの足跡が神様の栄光です。私の歩みはもうイエス様の足跡しかつきません。イザヤ書46章4節を最後にもう一度お読みします。私はあなたの老いる日まで、白髪になるまで背負っていこう。私はあなたたちを作った。私が担い背負い救い出す。アーメン。感謝します。ではお祈りをいたします。主よ、あなたは私の重荷を十字架で背負い勝利してくださいました。今日も私の重荷を十字架のもとに下ろします。そしてあなたに背負っていただきます。神はすべての人がそうすることを待っておられます。これまでもあなたは私を背負ってくださいましたけれども、 自分が調子のいい時にはあなたからあなたの背中から降りて勝手な道を歩んできました。しかし問題にぶつかった時、あなたは再び私を背負ってくださいます。心から感謝いたします。これからはあなたの足跡を見つめて歩んでまいります。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。それでは最後に皆さんと一緒に新聖歌の355番主と共に歩むを賛美したいと思います。お願いします。主と共に、
主と共に歩むその楽しさよ、主の御霊いし御跡をたどる一足
背負われて歩んでまいります。今日礼拝に来てくださった皆さんに神様からの祝福が豊かにありますように。アーメン。では隣の人にイエス様に背負われて歩みましょうと言って今日の礼拝を終わりにしたいと思います。感謝いたします。